来ビジョン発掘コーチング、5年後の私たち。
未来ビジョン発掘コーチング5年後の私たちへ、主催の竹下です。今日は、シーラチャイプシーの多田さんに来てもらいました。今日もよろしくお願いします。
お願いします。
さて、ただ今日は
CDS スポーツクラブ、はい、竹下さん、もう一回行きますか。 CDS スポーツクラブ、シーラチャイプシーは別チームの可能性がある、はい。
ここはもう多田さんに喋ってもらう。これ多分なんか発音が微妙と思うので。
ああ、そうですね、了解しました。はい、
未来ビジョン発掘コーチング5年後の私たちへ、主催の竹下です。今日は多田さんに来ていただきました。多田さん、今日もよろしくお願いします。
お願いします。 CDS スポーツクラブ多田です。お願いします。
はい、よろしくお願いします。じゃあ今回は何のテーマについて話していきましょうか。
今日はそうですね、今回3回目になるので、ふと思ったんですけど、うちのクラブが、発足した、まあ、理由みたいなところは、ざっくりざっくり、僕がタイトライアルをして、うまくいかなくて、タイの洗礼を受けてっていう話まではしたかと思うんですが、その後、まあ、アカデミーを作ってから、創設してから現在までっていうところを、少し掘り下げて、または今後の展望でいう、セミプロ、プロリーグ参入へ向けて、こういう課題を感じてるんです、こういうところトライしていきたいんですっていうところをお話しできればなと思うんですが、そんな感じでいかがでしょう。
わかりました。その形で、ね、はい、そうですね。改めてね、皆さんにこの成り立ちだったりっていうのを知っていただいて、一緒にね、戦うきっかけに作りにしていきたいなと思ってるんで、その辺も含めてよろしくお願いします。
お願いします。
じゃあ、早速どうぞ。
はい。あ、では、早速私の方から、CDS スポーツクラブは現在創設10年目の活動をしてます。2014年から、立ち上げて、この2014年当時は僕もタイで、選手をしているシーズン中だったので、本当に二足のわらじで、夕方練習があって、練習終わって8時から大人チームの活動を日本人の大人の方対象にしながらっていうのが、最初ですかね。それが確か2014年の6月ぐらいから、活動が始まったんじゃないかなと記憶してます。当時で言うと本当に、4時から練習が始まります。6時日没終了みたいなプロチームの練習だったんですが、その日没後すぐ車に飛び乗ってですね、約40分1時間かけて、社会人チームの練習会場に移動するんですが、なかなかハードで、やっぱりタイのチームの練習が長引くと、僕が次の練習に間に合わないなと、ヒヤヒヤ、そわそわしながら、っていうのは、今でも懐かしいなと思いながら、思うことがあるんですけど、うん、その後、11月ぐらいから、そろそろタイのシーズンが終わるかな、が見えてきた頃から、アカデミー、まあ、サッカーの子供たちですね。日本の子供たちを対象に、スタートさせたのが、一番最初ですかね。当時は募集に対して、4人だったかな。僕一人で4人の子供たちを見ることが最初、うんうんうん、一番最初のクラスだったので、本当に近所の公園の場所を少し借りながら、子供たちに楽しく運動してもらうみたいな機会を提案しながら、で、1週間に1回、4人から6人になって、8人になって、10人になってぐらいのタイミングで、サッカーコートを借りて、本格的に活動したのが12月とか、年をまたいだぐらいかなと記憶してるんですが、
うん、
で少しずつ、週に1回の活動から週に2回になって、徐々に増えていって、っていうのが、2年目の活動ですかね。そうですね。で、その頃にはもうレンタルするコートも、常に確保しながら、子供たちは大体20、30人、50人ぐらいの規模で、指導をしながら、ということが、あったんですが、当時、やっぱりレンタルするコートによっては、屋根がなかったりするので、タイ特有の、東南アジア特有のスコールが夕方に降ると、いや、今日練習できないよ、みたいなことを思いながら、子供たちに保護者に、今日中止ですみたいな連絡をしながら、なんか一日本当に天気で左右されるな、天気で活動ができないなみたいなことを最初の数年は感じながら活動をしてましたね。
この最初の数年を 今の多田さんが振り返ってみて、どんな数年でした？
でもやっぱり本当分かんないことだらけなんで、分かんないと、やっぱり皆さん、すごい協力してくれるというか、これも本当に僕の身近な人だけではなくて、本来なら、子供を預けてくれる、まあ、お客さんのお父さん、お母さんたちですよね。たちが、こういうこと、こういうことありますよ、こういうところありましたよとか、こういうふうにやられてますよとか、いろんな情報を、教えてくれる。あ、相談ベースでこういうのをやったらどうですか？例えば車ってこういうところで借りれますよとか、送迎車の話なんですけど、っていうのも、すごいいろんな方から、協力をいただいたな、っていうのが、最初感じた、思ったところですね。
じゃあ、そのね、最初感じたところが今につながっているところでどんなところがつながってますか？
最初感じて、でもやっぱり、僕たちはもうこちらで10年になるんですけど、やはり、まあ、この歩みの中で、いろんな方が、僕たち、もしくはうちの会社に相談に来る機会も増えたんですよ。新たにこういうことやりたいんだとか、こういうことをトライしたいんだけど、何か一緒にできることありますかって言われることがあるんですけど、やっぱりそういう時には、ぜひ、協力したいな、あの時、恩をいただいたからお返ししたいなって思うことは、本当に、まあ、親身にというか話を聞きたいなと思うことは多くなりましたね。
そういうことやったんですね。わかりました。じゃあ、その数年過ぎた次のステージをまたお話しいただいていいですか？
そうですね、確か2018年とか、17年ぐらい。のタイミング、うちの日本人部が始まって5年、6年目ぐらいのタイミングではあるとは思うんですけど、今ちょうどうちはもう専用のポットとして運営してるシリエアリーナの、全コーナー、ビラユナイテッドっていうチーム名だと、このオーナーから連絡をいただきまして、もう当時その方は年配だったらもう60手前ぐらいの方で、もう田舎に隠居したいから、このサッカーコートを運営してくれる方を探してるんです。買い取ってほしいんです。今だったら、うちのタイのアカデミーの運営もそのままお譲りしたいんですっていう話をいただきまして。で、当初、なかなかコートの予約、さらには生徒の会も増えてきてたタイミングだったので、コートをお代わりして2回3回って借りるのがなかなか枠の問題で難しく、こういうふうにやっていこうかな。借りるコート、会場を2つに分けて、それぞれのコーチでやろうかななんて思ってた矢先だったので、自分たちがメインで、まあホームスタジアムと呼べるところ、ホームアリーナって呼べるところが持てるっていうのは、一つ大きな魅力を感じたところと、あとは、やはり将来の目標で言うと、プロサッカーチームの運営っていうことを考えると、日本人だけの指導、教育をしてるだけでは、やっぱり、将来にはつながっていかないんじゃないかなっていうところと、タイのアカデミーの教育っていうところも、トライしていきたいなと思ってた矢先だったので、ゼロから選手を集めるっていうよりは、もう基盤がある、30人、50人の基盤があるチームを、まあ、テイクオーバーできるっていうことが、すごい魅力を感じて、今に至るんですけど、で、当時その、ビラユナイテッドのサッカーコートには屋根がなかったので、まあ、突貫工事で屋根をつけて、雨でも対応できるように、少なくても活動はできるようにということをしたのが約6年前ですか、2018年だったので、ですね。で、そこからやっぱりすごい大変な5年、4年だったんですけど、まあ、皆さんご存知の通り、コロナ
そう
禍、
です
とい
ね。
う、時期に突入して、2018年に権利を購入して、まあ、わかりやすく銀行からお金を借りて屋根をつけました。もちろん、テイクオーバーする費用、買い取りする費用も銀行から借りて、その全オーナーにお支払いして、まあ、完結はしたんですが、その矢先にコロナ禍に突入してしまったので、子供たちは来れません。サッカーできません。ただ、銀行にお返しするお金は月々返済に迫ら
まあ
れ
で
ます す
ね、
みたいな話が約2年ぐらい、1年半ぐらい続いたはずで、さすがにそこは厳しいなと思いながら、タイで、生活はしてたんですけど、エイさん、その時、日本ですよね、もちろん。
もう一度日本ですね。
日本ももちろん大変だったって話は聞いてるんですが、何か大変エピソードってありますか？
特に僕はね、高齢者関係の仕事をしてたので、面会ができないとか、感染症対策に、もうずっとなんか走り回ってたから、ね、消毒やどうやらこうやらで、ね、どうしても、マスク等の備品の確保が大変でしたね。
ああ、なるほど、なるほど。そうか。僕たちは
そう。
本当に海外特有の、まあ、コロナはコロナで本当に外に出ちゃダメですよとか外出制限してくださいっていうのは日本と大きく変わらなかったんじゃないかなとは思うんですけど、海外特有の、子供たちが学校に行けないから、子供たちだけ日本に帰そうかみたいな判断をされるご家族が、ぐっと多くなったんですよ。というのも2019年の春に、学校が開きませんっていう話になったんですよ。もう休校しましょう。しばらく様子見ましょう。で、7月末の終了式時点では、まだ9月から再開のめどが立ってません。で、日本人学校が、まあ、タイ政府の発表に基づいてではあるんですけど、っていう発表をしたんですよね。で、確かその時には日本の学校はもう、制限をしながら学校は開けたはずで、6月か7月ぐらいまでには、学校を登校できるようになったんですよ。なので、タイの、もちろんそれはそうなんですけど、ご家族からすると、タイにいて学校にも行けない、お友達とも遊べない、家の外に出ちゃダメって言われるぐらいだったら、お母さんと子供だけ日本に帰って、学校は行かせようよ、で、そらそう言うじゃないですか。
そうで
間違いなく僕が親でもそうすると思
すね。
うので、っていう判断をされて、当時日本人学校、今で500人ぐらい、当時一番多い時で550人ぐらいだったんですけど、250人ぐらいまで落ち込んだはずで、で、そうするともう僕たちはメインで日本人の子供たちを指導して、が主な仕事にはなってる時に、分母の半分がいなくなりましたってなると、
ですよね。
やっぱり死活問題で、で、もっと言うとその半分の中でも、まだまだサッカーやってる場合じゃないから行かせられません、みたいな話から、誰々君がまだ行ってないから、うちもちょっとやめとき
ま
ま
だ
す、
ち
み
ょっと
たい
や
な
めて
話
感
か
じ
ら。い
ま
や、
す
そう
ね。
です。で、もちろんその気持ちもすごいわかるんで、僕らはただ、1年半ずっとゆっくり首に圧力をかけられてたな、首を絞められてたな、みたいなことが当時感じてたところで、あの1年半はすごいしんどかったなと思いながら、うちのスタッフも、やっぱり僕が苦しんでるのも横で見ながら、けど特別何ができるわけでもな
そうです
く、
よね。
はい、頑張りましょうみたいな話をしながら、もう二度とあんなのは起こってほしくないなと思う2年ぐらい、2年、まあ、3年ぐらい。経験したんですけど、それでも、うちのスタッフは大きな離脱者は出ることなく、で、それが、その経験があったから、今でも、まあ、結束固くというか、しっかり守れる組織になったんじゃないかな、と、ネガティブなところばっかりでもないんですけど、まあ、ただ、そういうのが、コロナの時大変だったなと思うのが、2021年ぐらいなんですかね。ありましたね。
そうですね、やっぱり僕らも国内でもやっぱりスタッフが、家族が、で、閉鎖せなあかんとかっていうのは常にやってましたね。1
そうで
週
す
間スタッ
ね。
フが来られへん、2週間来られへんってなってシフトどうするやっていうので、ずっとそのばかりやってましたね。
そうですよね。っていうのが2021年ぐらいまで。で、やっともううちのコートも運営しないと運営、回転させたいなと思いながら、もうプライベートクラスからもうこれでメンバーだけでやりましょうみたいなことから最初始めて、で、ちょっとずつ動き出すと、そろそろ行かせようかなっていう子供たちも保護者も出てきてくれて、ほぼほぼ今はもう通常通り、日本人の子供たちは若干まだ、日本人学校の人数も戻りきれてはないので、それに比例して少なめではあるんですけど、ただまあ、ほぼほぼ従来通りにはなったんじゃないかな、とは思いつつ、現在に至るって感じですね。で、逆にタイの子供たちは、やっぱり日本人のコーチに指導を受けたい、いろんな文化を学びたいっていうところで、で、うちはこの町では 多分一番人気がある、一番人を抱えてるアカデミーではあるんですけど、現在、タイの子供たち80人ぐらいの、指導をしているので、なかなか今まで2つのコートで回してたところが、ちょっと手狭になってきた、フットサルコートのちょっと大きいぐらいですかね、26メートル、縦が44メートルと、そんな感じの規格のサイズなんですが、ここに80人、たコートで80人となるとなかなか大変なので、はい。あと、新たにもう一つコートを新設して、現在3コート、一番ちっちゃいウォーミングアップするようなコート合わせて4コートで、運営をしてるんですが、やっぱりタイの子たちは、本当に将来、藤井がプロ化に向けて、本格的に動き出してる今なんですが、プロ化になればなるほど、そこが成熟すればするほど、彼らの目標設定ということがしやすくて、うちで高校年代、ユース年代までパスすれば、その門が開ける可能性があるみたいなところは出してはいきたいので、そういった意味ではこの数年で彼らの熱量、もしくは競争力っていうのはぐっと上がるんじゃないかなと期待しています。
こうやって、アカデミーから、下部組織からずっとやってきた中で、ついにトップチームっていう感じですね。で、グラウンドも、だから、新しく1面できて、で、アップのコートがあって、4面ある中で、そのコートの特徴みたいなのってどんな感じですか？
そうですね、人工芝なんですよ、タイは、まあ、やっぱり人工芝が多かったりする、人工芝で屋根がついているコートが2面、ウォーミングアップのところと新しく作ったところは屋根がないところではあるんですが、これって Google マップとかで検索しても出てくるはずなので、まだもしこ
そうで
れ
すね。
聞いて
ま
る
た
方
そ
で、
の、ね、URL も出させてもらって、一回見てもらえたらなと思うん
そうで
で。
すね。で、4面の中の2つは屋根があります。1つは、あ、2つは屋根がありませんって言ってるんですけど、大体ざっくり言うと A チーム、B チーム、アカデミーの方は分けながら、スクールの方は、まあ、スクールはもう楽しくやりましょう、運動がてらやりましょうっていうグループと分けながら、3コートで運営活動はしてるんですけど、このサッカーコートも、今、シリエアリーナという名前でやってるんですが、本当に日系の企業も応援してくれたりとか、まあ、今回、このプロ化に向けて動いていきましょうって一緒にやってる IKU さんの、バナーも多く設置させていただいたりします。
ですね。バナーも入ってっていうところです
そう
ね。
ですね。
で、今、ね、僕もそれ一回、お話では聞いてて、その、どう言ってかな。スポンサー用のバナーの看板がでかいのができてるっていうのは聞いてたんで、まあその辺の今後、これからクラブが3年後、5年後、10年後に向けて、資本金っていうのはもちろんこれからね、集めていかなあかんっていうところで、そういった未来的な展望の中で、うちのこのクラブチームに応援していただける方にはこんなことを提供できるんじゃないかとかっていうプランはどうですか？
やっぱり、タケスさんも本当に、セレッソとか J リーグのチームって長く応援いただいてるかと思うんですが、どうですか、スポンサーしてくださいって言われることも聞くこともあると思うんですけど、じゃあ何してくれるのって必ず思いますか？じゃな
まず
く、
やっぱり、ここは難しいところで、好きなもんだから、まあ別に、まあ逆にこのスポンサーになることを、なんて言ったら、目標として活動したところもあるわけです
なるほど、そこですね。
ね。あそこのスポンサーになるためにはこれぐらいの売り上げを持ってスポンサーになって、要はスポンサーに対してプライドを持ってる人もやっぱりいてるわけですよ。
そうですね。
ここのスポンサー、です。セ
あ、
レッソにしてもそうだし、サッカーチームのこのスポンサーになるっていうことをイメージして仕事してたと思うね。
そうですね。そういう方は本当すごい多いなっていう印象ではあるんですよ。もう先ほどおっしゃられたプライドの話で、ここに貢献すること、ここのスポンサードに入ることが、まあ、ステータスといえばあれなんですけど、
そうです
その
ね。
ために頑張るみたいなことはよく聞いてて、で、それって本当に損得勘定じゃなく、ってい
そ
うう
で
話ですよね、きっ
すね。そうです。損得
と。
勘定ではなくて、ここのスポンサーになって、まあ、要は仕事したけど、このスポンサーになれたっていうことが、 自分に対しての表彰みたいなところあります。
なるほど。そういう層が一定数いらっしゃっ
一定数いると
て、
思います
は
ね。
い。で、うちはやっぱり3部からのスタートっていうことが、まあもちろんセミプロのリーグも戦わなきゃ、上がっていかなきゃいけないので、3部からっていうよりは、もう一つ下の4部からスタートっていうイメージなんですけど、やっぱりそういうクラブが、企業様に対して何をご提案できるかっていうのは一番考えなきゃいけないので、で、やっぱりタイにいるので、日本ではできないこと、日本ではまだまだというか、なかなか着手しづらいようなことも、こっちだったらできるんじゃないかなと思うことで、もちろん賛否両論ある、これも必
います。
ず新しいことするとあるはずなんですが、例えば前回で言うと、那須さん、今、YouTube
やってありますね。
ですごい人気の那須さんが、1日かな、1週間かな。J リーグのチームに参加をして、プレーされたかと思うんですが、一番近いところで言うと、本田圭佑選手が、あれどこでしたっけ？
どこでしたっけ？ブルネオ？なんか、すごい、なんか幸せの国とか出てますよね。
モ
ちゃい
ン
まし
ゴ
たっ
ル？
け？なんか、そんなとこ
モン
です
ゴル
ね。
でしょ？ですよね。で、1試合だけ限
1
定
試合だけ、
で、はい、出ましたって話もあったんですけど、それも僕はもともと、プロ化にするとき、もう駆け出しのときは必ずやっていかなきゃいけないなと思ってるところではあったんですよね。というのも、やっぱり3部でのスタートってなると、やっぱ認知をされなきゃ、
そうですね。
応援する意味がないじゃない。っていう層も絶対いらっしゃると思うので、まず知ってもらう。じゃあ知ってもらうためには、わかりやすく言うと面白いことをしなければいけないので、みんなに興味を持ってもらえることをしなきゃいけないなっていうところ。で、例えば、竹下さんがうちのスポンサードをしていただけるんであれば、竹下さんが試合に出れますみたいな話でも、僕はそれでみんなが幸せになるんだったら、チームも、メリットがあって、竹下さんにもメリットがあって、その竹下さんを応援する方も、マジで試合に出るの？応援行くわみたいな話にもしなってくれれば、それだけで、注目される機会になっていくと思うので、誰が出るかっていうのはまた別の話ではある。竹下さんが出るかどうか、その部下が出るかどうかって、またいろんな、誰でもいいとちょっと語弊が生まれそうなんですけど、その出たい方に興味を持ってスキームができれば面白いよな。で、そのスタジアムに入っていく時とか、やっぱりコートに入っていく、グラウンドに入っていく瞬間っていうのは、僕でもやっぱり、浦和レッズの4万人の観客の中に歩いて入っていく高揚感っていうのは、今でも忘れられないので、まあ、そういう経験ができるって、もし、言われれば、やりたいって方は絶対いるはずで、
そうですね、一定数やっぱりいてると思いますね。
ね、っていうふうに、つなげていきたいな、見てもらう、知ってもらう機会っていうことを考えると、そういうふうなことも方法かな、とも思ったり、まあ逆に選手じゃなければ、監督として横に座ってもらうとか、なんかこう、皆さんが楽しめるようなことを企画提案していくことが、知ってもらう一番の近道じゃないかなと思うことはあるので、なんかそういった、いろんなアイディア、僕だけのアイディアじゃなくて、こんなことやりたい、こんなことやりたい、こんなことやりたいっていうところをたくさん吸い上げながら、企画提案できるようなクラブ運営はしたいなと思いますね。
そうですね。やっぱりそういうふうに、本当に、スポンサーでお金を出すだけではなくて、一緒に働く、一緒に動けるっていうことってすごく大切だと思うので、それはやっぱりなんていうの、お金の価値よりも、ね、今、浦和レッズの試合に、ゲートが、スタジアムに入っていく感覚っていうのは、その場でしか感覚をね、体験できないっていうものは、ほんまに、一生もんだと思うので、なんかそう
そういで
うの
す
をね、
ね。
こういうことをやってみたいっていう、まだね、日本のガチッとした組織じゃないっていうのは、タイの中である中で、ある程度融通が利ける範囲をいろんなことをチャレンジするのはすごい楽しい感じしますね。
そうですよね。竹下さん、ぜひうちの試合に出ていただいて、
そうですね、
走り回ってもらっ
試合
て、
ね、どれだけこうトレーニングせなあかんかっていうだけの話ですね。まあ
いや
で
い
も、
や、そうです、
それ
本
で
当
一個
に。
目標設定すると、やっぱそれに向けて何かを動いていけるってなると思うんで。
そうですね。でも、例えば目標、今、目標設定とおっしゃられたので、例えば来年の10月の試合に出る予定ですから言われると、絶対準備するじゃないで
間違いなく準備しますよ
すか。
ね。まず日頃
体
は。
の準備、心の準備だけじゃなくて、絶対お友達に喋ると思
喋りますね。
うんで、俺さ、こんなところで、こんな試合に出るんだけどさ、ちょっと練習しなきゃいけないから付き合ってよ、みたいな話をいろんなところでされると思うので、それだけでも僕たちとしては、認知の機会をいただける可能性は十分あるので、本当にみんながワクワクドキドキしてもらいながら、興味を持ってもらうような、運営はできたらなとはいつも考えてますね。
そうですね。でもね、本当に僕も今日話聞いて、あ、そういや、こういうこともやってみたかったよねっていうところを叶えることができるチャンスがあるんちゃうかなっていうのはすごい思いますね。
そうですね。
で、ね、こうやって放送ね、この配信聞いてる方の中でも、いや、スポンサーなんてこんなことやってみられへんかなっていうことあれば、ぜひ僕らに問い合わせしてもらえたら、いや、これだったらこんなやり方でも実現する可能性あるんじゃないっていうふうな形で、最初に否定するんじゃなくて、チャンスを探しに行きます。で、一緒にチャン
あ、
ス
ぜひ。
探
そ
しに行ってもらって、どこまで
ういで
け
す
る
ね。
か一緒にやろうかっていうような感じでね、トライできたらなと思うんで。
いや、ぜひぜひ、そういう方がもしいらっしゃれば、ぜひ一緒に戦っていただければなと思います。
ですね。今日はね、このクラブチームの歴史、そして今後の先の話、そして一緒に戦うメンバーと、ね、まあ、スポンサー、一緒に戦うメンバーとして、こんなことをやってみたいっていうことも提案してもらえたらなっていう会にしようと思って、今日はね、ずっとお話し続けてきたんで、あと、多田さん、もう、付け加えときたいこととかはどうですか？
何でしたっけ？
今ね、スポンサーの話もさせて、歴史の話もしました。で、一緒に戦うところでの、こんな、なんていうの、意見があったらいいなとか、こんな話があったらいいなっていうことはどうですか？
やっぱり本当何でもというか、僕たちももっともっと、窓口は広げていきたいなっていうところで、そうなるとやっぱり圧倒的にパートナーの方ありない。対国内でも日本国内でもやっぱり興味を持ってもらう、知ってもらうって方は常々探したいな、アンテナを張りたいなと思っているので、何かその、このチャンネルを聞いていただいた方で、あ、こういう人をつなげれば面白いんじゃないかなとか、こういうところ、こういう方をつなげてみようかなっていうのがもしあれば、もう本当軽い気持ちでも僕らにとってはすごい大きな力になる可能性があるので、ぜひいただく、お話をしていただくっていうことが、すごい助かるなと思ってます。
わかりました。ありがとうございます。ね、まだこうやってこの配信を回数ね、重ねていったら、一回ね、生配信もいろんなお客さん呼び持ってできたらなっていうことも、また一緒に考えていけたらなと思ってますんで。
お、生配信って何ですか？
このままをずっと流しちゃう感じ
ああ、じゃあ NG ワードが NG ワードになってしまうと
です。
いうことですね。
なってしまうっていう感じですね。
うん、こ
もう座
の
談会形式なんで。
リスナーの方の声は拾
もう出
うこ
ま
とは
す。
できるんですか？
できます。じゃあもう、挙手制で上げてもらって、どんどんやっていっていうのを全体的に収録して、どんと流すこともできちゃうんで、そういった
そ
の
れ
も
は
聞
で
い
も
て
す
みて。
ごい僕は興味があるというか、実際今、竹下さんにもいろんな話させてもらうじゃないですか。どういうふうに思いますか？どう感じてますか？でも、竹下さんってやっぱりサッカーのことをよく
そう
存じ
です
上
ね。
げてる方だと僕は認識してる
な
の
るほど。
で、もっとサッカーやったことあるけど、なんかこのチャンネル好きだからずっと聞いてるんだ、みたいな方から、
そうなん
そ
です
も
よ。
そ
そ
も
ういう
どういう
方
ふうに
も
思ってます？みたいな
結
話
構、
は聞きたいですよね。
そう、結構ね、ずっとパソコンの BGM として聞いてる方も結構いてはるんで、そういった方にもこういうふうな、ね、番組の中で一つのイベントとしてこんなやりますっていうのもやっていけたらなと思うんで。
はい、ぜひぜひ、そ れ
ぜひね、
は
また
興
次
味深いで
ね、
す。
こうやって収録を続けていきながら、どっかのタイミングでさせてもらえたらなと思うんで。
ありがとうございます。
今日もありがとうございました。
こちらこそ、ありがとうございます。
はい。じゃあまたね、次回2週間後の配信を予定してますので、楽しみにしていてください。本日はありがとうございました。
はい。ありがとうございました。